在庫を持たない副業の教科書。皆さんこんにちは。突破をデザインするクラファンプロデューサーの大松博人です。
こんにちは。今回もよろしくお願いいたします。いやー、どう、前回もちょっとアンコール販売のお話をさせていただきましたけれども、
はいはい、
バックパック、大きな旅行カバン背負えるタイプの、うんうん、手応えありましたね。
そうですね、結構販売できましたね、はい。
あれはどういった商品なんですか？
そうですね、なんかスーツケースを持たずに、その荷物を整理して、両手開けながら、旅しようみたいな、
うん、
そういうコンセプトの商品ですね。
うん、そう、見させていただいたんですけど、あるサイトで。うんうん、そしたら、リュックで大きなカバンを背負ってて、赤ちゃんも抱っこしてる写真を載せてたでしょ？
うん、そうですね。
はっ、この感じっていうのが、うんうんうん、まさにちょっとイメージができて、
うんうんうん、
あ、そっか、こういう旅ありだよねって思えたんですよ、私。
ああ、そっかそっか、そう、なんか女性にも結構人気で、で、なんかお母さんが、例えばなんか子供連れて帰省するとか、実家に。なんかその時に、やっぱりスーツケース持ちながら、赤ちゃん抱っこしてとか子供の面倒見ながらだと、結構大変だよねみたいなところで、リュック一つでなんか2泊3日とかそれぐらい荷物が全部入って両手も空いたらなんかめちゃくちゃいいですよねみたいな。
結構子育て世代には来てるなっていう感じですよね。
うんうん、そうですね、子育て世代もそうですし、まあ、意外にただやっぱ40、50の人がやっぱ多いんですよ。
へー、
うん、なんか40歳、50歳の人たちのなんか一人旅とか、
うん、
なんかそういうのに結構需要があったんだなみたいには思いました。
一人旅ね。あれって機内持ち込みできるサイズですよね。
うん、あ、そうなんですよ。LCC とかでも結構細かく規定があるじゃないですか。
はい、
重さとか大きさとか。うんうん、その辺も基本的にはクリアする大きさになってるんで、うん、まあ、そういう意味でも便利かなと。
機内持ち込みね、機動力が変わってきますからね、あれで。
あ、そうですよね。やっぱり、なんていうんですかね、その、預けてしまうと出てくるまでにね、時間かかったり。
そうなの。
そう。で、まあ、ない、あんまりないですけど、やっぱり荷物なくなったりとか。
ね、
そう、そういうリスクを避けられますよね。避けたいし。
そう、あと意外とこう道中で、あ、これ必要だったわ、あ、預けちゃってたっていうこともあったり。
ああ、なるほど、本当は出したいけどみたいな。
そう、
ありますね。
そう、そういうのもあったりすると、やっぱり自分の荷物はコンパクトに近くに置いておきたいっていうのは、特に荷物女性は多いですから。
ああ、なるほどなるほど、確かに。
がすごく、あ、なるほどね。心掴んだ商品だなと思いました。
ああ、ですよね。いや、本当になんかそういうコメントも多かったんで、うん、ちょっと今回やってよかったなっていうふうに思いましたね。
もしかしたらこれまたお願いっていうこともあるかもしれませんね。
ああ、そうですね。ちょっと別のプラットフォームになるかもしれないですけど、
うん、
販売したりとか、
うん、
で、結構その、なんかインスタで流した時に、なんか保存してくれる人たちが多くて、
うん、
なので多分、今はちょっとだけど、タイミング見て買いたいっていう人が多分たくさんいたから、その保存数も多かったんじゃないかなっていう。そうそう、後で見ようとか、じゃないとなかなかその保存しないじゃないですか。
確かに確かに。
うん。だから多分保存して、後から、買えたら買いたいなーっていうところだと思うんで、
うん、
まあ、再販のタイミングとか、うん、まあ、再販というか再再販のタイミングをちょっとまたお知らせして販売できたらいいかなと思ってますね。
まあ、ここで一つまたプロジェクト一個区切りがついて、
うんうんうん、
今度また新しいこととか考えてらっしゃいますか？
そうですね。なんかいくつか商品はちょっと仕込んでる部分はあるんですけど、 その中でも、今度は通勤用。
ほうほうほうほう。
ちょっと、都会なっていうか、なんか都市部の通勤専用みたいな、のバックパックとかリュック型のその通勤バッグみたいのを、ちょっとプロジェクトしようかなと思ってます。
最近多いんですよね。スーツでリュック背負ってる人、ほんと多いと思います。
いや、そうなんですよね。やっぱり通勤とは言っても、なんかリュック型が意外とも最適解みたいなところがあって、なんかやっぱり見ますよね。結構電車の中でもね。
そう。見るし、なんか肌身離さず感がいいっていうのもあるし、やっぱり楽ですし。で、最近ほら、あんまり、なんでし
だ
ょ
と思います。
う。で、あとなんかこう、そうそう、昔はやっぱりビジネスバッグっていうと手で持たなきゃってイメージがありましたけど、最近そうでもないですもんね。
そうですね。なんか世の中のね、なんか見え方っていうか、そういうのは変わってきて、別にそんな普通というか、ちょっとお堅い多分仕事の人でも、なんかね、形とか色によっては、まあリュック型背負ってる人結構いますよね。
これはだいたいビジネスマン向け、男性向けって感じてる。
そうですね。まあ、ちょっと黒一色で、
ほうほうほう。
今回24リットルっていう大きさでやっていこうと思ってるんで、どっ
ええ。
ちかって言ったら男性向けですね。
24リットルって結構入りますよね。
あ、そうなんですよ。で、大きすぎず、やっぱ小さすぎない。いわゆる仕事でよく使う、まあ、こういう道具がちゃんと入りますみたいな。で、やっぱりそのリュックって、まあ、電車に、まあ、通勤用なんで電車に乗る人とかバスとか電車、やっぱり公共交通機関乗る人が多いと思うんですけど、あんまり膨らんでると、ちょっとね、ぶつかったりとか、なんかその電車だとなんか、降りる人とね、ちょっと、なんか、バーンみたいな、ぶ
あ
つ
り
か
ます。
るっていうか、引っかかるみたいな。なんかそういう厚み問題とかも、ちょっとあると思うんで、
ええ。
なんかそういうのも解消してあげるとか。
あ、じゃあ、四角いタイプなんですね。
四角いかな、四角に近い。ちょっと、まあ、丸みを帯びた四角みたい
ほら、いわゆるこう自由に膨らんで自由にちっちゃくなるっていうタイプとは違って、ある程度こう型が決まってる感じですか？
そうですね。ある程度は型が決まってるけど、その中間みたいな感じ。
またそこ、ね、だから、これがまた、あ、ここに刺さるなって人たちがいるわけですね、やっぱり。きっ
い
と。
や、いると思いますね。やっぱり通勤バッグの需要ってもすごい高いと思ってて、で、特にタイミング的には3月、4月じゃないですか、もうやるとしたら。で、4月から始めようかなと思ってるんで、まあ、何かね。まあ、その3月から用意してる人はたくさんいると思うんですけど、まあ、そこに違和感感じてる人とか、もっといいのないのかなっていうのを、まあ、探し始めたときに、まあ、こういう、最適解な商品があるよ、みたいなところで見せられたらいいかなと思ってます。
大松さんもちろん一回使ってみられた。
あ、そうですね。
使ってみて、どうでした？
あ、なんかやっぱちょうどいい感はありますよね。なんか考えられてる感みたいな、素材から、収納から、大きさからっていうので、で、そのやっぱ24リットルっていう、やっぱり容量が、なんか本当に通勤にはもってこいというか、もうバッチリだなっていうのはありましたね。
へえ、じゃあ、それもまた楽しみですね、こちらで。
そうですね。ちょっと通勤バックは今までやったことないん
あ、
で、
へえ。
自分としてもなんか、それはもう本当に通勤特化用なんで、もう通勤に特化したバックなんで、ちょっと面白そうというか、ワクワクドキドキしながらやるか、やる感じになると思います。
大体4月の初めぐらいですか。
あ、そうですね。あと2週間、3週間で始められたらいいなとは思ってますね。
わかりました。ではそちらもお知らせを楽しみにしております。 はい、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。